校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この前、うん、味噌作りに来てくれた方が、うん、今日誕生日なんですって言って、うんうん、誕生日に自分がやりたいことを考えたら味噌作りだったっていう方がいて、うんうん、で毎年いるんですよ、
うん、誕生日味
噌、誕生日味噌を仕込みに来る方が、うん、でしかもすごいのが、去年の方も今年の方も県外から来た方で、
うんうん、あ、すごい、いや、そうなんだ、
同じ人じゃない、
じゃないんです、じゃないんですよ、うんうん、そう、すごいなと思って。
な、どういうモチベーションなの？
なんか前から、誕生日だから前から挑戦してみたかったことをやろうみたいな、うんうん、そしたら味噌だったみたいな、で旅行がてら来てみたいな。
でも仕込めるシーズンに生まれてよかったね。
そうだね確かに、ま、夏とかだと、ま、九州とかだったら、ね、うん、行けるけど。
そうだね、うん、味噌ならね別に、うん、あの修正法とかもないし、まあまあまあ、ね、うん、できるし、
うん、じゃあちょっとこれ聞いてるね、リスナーの皆さんも誕生日に寒めのね、うん、時に生まれてる人はお味噌作りってのもいいかもしれない、ね、
そうで、うんうん、すぐ出来上がらないから、こう出来上がった頃の自分を想像しながら、うん、こう味噌を仕込むって、うんうん、
転職してるかな、
そうそうそう、
だ、八丁味噌とか仕込んだらいい、3年後だからね、うん、
そうそう、
なんかイケてる人と出会ってるかな
って、なんかそういう、こう、なんか、なんだろうな、こう、自分の思いと味噌を発酵させていくみたいなのも面白いなと思ったので、
う
ん、
そう
です
ね、はい、うまいこと言うね、
はい、なのでぜひ味噌作り教室遊びに来てください、
うん、あ、結局最後
そうですね、なんだろうか
そこ着地、
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは甘み。
前の前確か旨味やったね。
そうなんです、なんか味を占めてお
いいですね。いや、これ甘みはさ、結構和食の発酵食品のキーを握るのじゃないですか、うん、まあ、甘みって言うと一番わかりやすいと甘酒だけど、
うんうんうん、
ちょっとおさらいで、その甘酒の甘みとは何なのかちょっと妹説明して。
はい、甘酒の甘みは米のでんぷんを分解したグルコースという甘みになります。
ブドウ糖だよね、つまりね、
はい。で、普段私たちが、なんだろう、周りにあるお砂糖とかは諸糖なので、うん、またちょっと違うんですよね、うん、諸糖とね。
僕ちょっと科学的な解説していい、はい、糖って言われてるものって実はすごくいっぱいいろんな、うん、あのバリエーションがあるんだけど、その中で人間の体が一番消化吸収しやすいシンプルな構造の糖分が、さっき言ったその甘酒に入ってるグルコースブドウ糖なんだよね、
うんうんうんうん、
で普通 のチョコレートとかね、あのに入ってる、あとはコーヒーとかに入れる砂糖、
うん、
あれはあの諸糖スクロースって言って、うん、ややもうちょっとね複雑なんで、まあ単純な うちには入るんだけど、もう少し構造が、分子構造が複雑なんだよね、
うん、
だから結局そのお砂糖糖分を食べても、なんかその体が吸収するときって一回体の中でグルコースに分解してんだよね。
え、諸糖も、
うん、
ほう、
てかなんかそうしないと、ほら、あの原理的にエネルギーにならないから、
じゃあ一手間かかる砂糖なんだ。そ
う、だから甘酒がすごくいいっていうのは、うん、そういう意味で消化するためのなんかワンステップがないっていうか、
うん、
もう消化されきった形で直接入ってくるから、その糖分が入ってきやすいんだよね、
うん、
だからなんかその糖分っていうのはさ、まあ炭水化物ってことだけど、
うん、
あのエネルギーの元になるんだよね、
うんうんうん、
で特にあの脳みそにとってすごい大事で、糖分って、うん、脳みそが働いてその何かしら考えたり判断したりする時の、
うん、
あの一番大事な燃料がそのグルコースブドウ糖。
じゃあよくこう、なんだろう、勉強する時とか疲れた時とか甘いものがいいっていうけど、うん、初糖ではなくブドウ糖の方がすぐ吸収というか、うんうんうんうん、されるってことなんですか。
だからあの千早フルっていうさ、
うん、
百人一首カルタの漫画あるじゃん、
はい、
あれさみんなさカルタ取った後、
うん、
終わった試合の後さ、うん、チョコレートガツガツ食べるのね。
ああもうすごい神経使って疲れたから、
うん、それであの本当はあれチョコレートよりも、うん、構造的に言うと、うん、甘酒一気飲みした方がいい。
なるほどね。
そうあの即吸収されるから、うんうんうん、っていうのをブログとツイッターに書いたら、うん、あの作者の末次さんから連絡もらった、
うんうん、すげー書き換えますって、
うん、まあ僕チャヤフル超ファンなんですけど、はい、余談ですね、うんうん、でもそういうことでだからなんか、うんうん、その実は糖分っていろんな種類があって、うん、その中でもその、うんうんうん、和食の特に麹から作られるそのブドウ糖ってすごく体にとってなんつうエッセンシャルなんだよね。
あと発酵調味料でも、うん、もう一個甘みのものありますよね。
なんだ、
うん、甘酒じゃなくてもう一個、
うん、味噌じゃなくて、
うん、
みりん。
なんで、
うん、みりんもすごい面白くて、うん、なんかそのみりんってまあ砂糖の代わりに、
うん、使えちゃう、ね、
だけどみりんの甘みもやっぱりあれグルコースだから、
うん、
あれさ、そのいわゆる砂糖入れるのとどう違うかっていうと、その初糖とグルコースで同じ甘さでも印象が違うんですよ。
あ、お料理の？
そうそうそうそう。
見た目？
味覚の。
あ、味覚の。
で、なんかその、スクロースの場合だと、その初糖の場合だとお砂糖の方ね、だと、
うん、
なんか甘みがねガツンってきて、スッて消えるの、
うんうん。
だから一気にピークが来て、一気にこうスッて消えるっていう、うんうん、まあ結構だパンチがある感じになるんだけど。うんうん、そのみりんに入ってるグルコス麹由来の甘みってなんかこうじわっと立ち上がってこうじわっと消えてくんだよね。だからあんまり強烈な甘みが同じ糖分であってもなんか甘みのピークがこうそんな強く来なくて余韻が出るっていう、そういうだから同じ数値にしたとしてもなんか舌が感じる感覚が違うんですよ。
へえ、そうなんだ。
うん、だからみりんとかね甘酒とか使うとその甘みが上品になるんだよね、余韻があるっていう。
へ
え、そうなんですよ。
なんか今度作って比べてみます、
うん、
へえ、そうなんだ。
そう、
でもそのみりん買う時も前みりん屋さんにも出てもらったんですけど、
うんうん、
そのお砂糖を添加してるみりんとかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでなんだろう、何も添加してないみりんを選んだ方がいいってことですよね。
そうだね、みりんって、いくつか種類あるんだけど、
うん、
まずみりん風調味料っていうのは全然みりんと関係ない、
うんうん
うん、実はね
うん、うん、
あのでみりんでも2種類あって、うん、1個はその、まあ、最低限元っていうか麹とか一部お米使って、
うん、
でもなんか基本的にはかなりその糖分を添加して味付けしてあるものと、
うんうん、じゃみりんっぽい味にしてる、
う
ん、
そう、
うん、
あのみりん的なみりんみたいなのがあって、
うん、
でもう1個は本当にお米と水だけで作っている、うん、本格みりんって言うんだけど、すごい手間かかってるやつがあって、うん、あの前にねあのゲスト出てもらった三河みりん、
うん、もうだってこの、うん、これがみりんの原料ですって持ってきてもらったみりんのボトルに米しか入ってなかったですよね、
うん、そうそうそう、
もち米しか、
うん、だからそういうものをあの1回ちょっと高いんだけど、
うん、
ぜひあのちょっとスーパーとか自然食品店とかで探してもらって、うん、あの砂糖とかみりんみりんっぽいみりんとかでやって、うん、ちょっと比べてもらうと、
うん、
甘みの質が違う、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、明らかになんかちょっと違うんだよね。
でもこの前回からこう旨味とか甘みとか話してるけど、うん、やっぱりなんだろうな、結構そのぽい味っていうのが世の中には出回ってて、うん、別にそれが悪いわけじゃないけど、うん、やっぱり本物を知って選べた方がいいなってなんか、
うん、
思うので、
まあまああの、うん、そのスクロースっていうか初糖ももともとはそのサトギビとかからのやつだから、うんうんうん、そういう意味では自然界もなんだけど、
うん、
でも最後に行くだけいい、
うん、
もう一個ね面白い糖分あってオリゴ糖っていうのがあるのね、
おお腹にいいやつですね。そうそうそう、で
オリゴ糖ってあのスクロースとかよりもさらにちょっと複雑、
うん、
あの構造がちょっと、うん、あのいろいろなんか複雑になってるやつなんだけど、うん、こうオリゴ糖って今すごい注目されてて、
うん、
まあ、リンゴとかあの蜂蜜とかに入って
る、うん、あと甘酒にも入ってますね、う
ん、あれね、うん、お腹の中の善玉菌の餌になるの。
ほ
う、あ、複雑だから、うん、ずっと保たれて分解されなくていい、
うんうん、で腸の中に入って、でその時にその餌に なんだよね、そのお腹の中にいいことをしてくれる善玉菌っていう菌がいるんだけど、だそのオリゴ糖、リンゴとかってさすごい良くて、うん、リンゴって食物繊維いっぱい入ってるから、
うん、
食物繊維入ると腸が動くじゃん、
うん、
プラス腸の中にいるいい菌の餌になるから朝リンゴ食べると腸が元気だ、うん、
腸が超元気。
でもオリゴ糖の話してる 顔色が良くなった気がする平くん。
あ、そう、あの、うん、オリゴ糖をイメージしたらちょっと、うんうん、エアオリゴ糖が体内に、うんうん、
だって私たち の、 あの発酵の先生の小泉先生もリンゴ食べろってね、うん、言ってたの。
ああ言ってた言ってた、
うん、そうなんです。だからリンゴっていうのはね、お腹の中の微生物の友達なんですよ。
確かに微生物がいてもその餌がないと微生物も元気保てないから、うんうんうんうん、リンゴ食べなきゃ。
そう、うん、あれですもんね、腸が健康だと、うん、風邪もひかないしね。
そうそう、免疫力が
上がるから、ね、うん、だ
から今度またその腸内細菌の話とかもすると面白いですね。
そうですね、
はい、
今ちょうど風邪とかね流行ってる時期で、うん、リンゴもたくさん出回ってるので、うん、まあ、甘酒とか多分本格的なみりんよりも一番リンゴが手に入りやすいと思うので、うん、
はい、
オリゴ糖で元気な腸を皆さんゲットしてください。
はい
はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのさ、糖分の話で言うと、うんうん、面白いのはさ、木の木ってあるじゃん、木材、
はい、
木って糖分の鎖なんだよね。誰、うん、砂糖と一緒なの、構造的に糖分がすっごい複雑に絡み合って、うん、超複雑なこう鎖みたいになってるのが木の繊維なの、
うん、
セルロースとかリグニンとかって。でそれで面白いのさ、ウイスキーをさ、うん、なんかこうその研究のレポート読んだんだけど、ウイスキーってほらオーク樽とか樽の中にさ、シェリー樽とかさ、うん、あの中に入れて熟成させるじゃん、うん、であれなんか酸化したりとかいろいろあるんだけど、うん、なんかね研究してみるとね、そのちょっとずつその表面のね、その、うん、あの液体が触れてる、そのお酒が触れてる表面のところの木材の糖分がほどけて、うん、ちょっとずつこのお酒の方に移ってくる。でそれがそのなんか木材の香りとか、
うん、
なんかこう味のコクとかをこう移してくるお酒だから、熟成させるとそういう意味で言うと、なんかそのある種の植物という名の木材というのの糖分の鎖が少し少しずつお酒の方に移ってくるんですよ。でそれで香りとか甘みとか味のコクが出てくる。
入れてるから木の匂いがくっついてるんじゃなくて、う
ん、あ、それももちろんあるんだけど、
で木もでも分解してた。
そうそう、へえ、そうなんだよ。
そういうこと
だ。本当超微粒子らしいんだけど、でもそれはちょっとずつこうなんか染み出てくるんだ、分解して。
面白いね。面白いですね。うん、
ちょっと糖分の道を極め出すもすごいなんか科学の世界入ってるんで、興味ある人はちょっと調べてみてほしい。
あとそうだ、山梨にウイスキー工場もあるから、ね、
そうだね、
ウイスキーの話も今度聞いてみたいな
って、うん、
ちょっと思います。
なんかゲストで出てほしいね、うん、
出てほしいです。
はい、
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から過去の放送を聞けますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですみません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。